定刻となりましたので、取締役候補者選任についてのオンライン会見を開始いたします。この後冒頭当社からご説明させていただきます。その後5時20分まで質疑応答のお時間とさせていただきます。本日は報道関係者の皆様とアナリスト投資家の皆様のお時間を分けておりませんので、あらかじめご了承ください。なお皆様からのご質問は電話会議システムにて受けたまわります。事前にご案内しております通り、電話会議システムのご利用は事前登録が必要となります。それでは本日の説明者をご紹介いたします。指名委員会委員長レイモンド・ゼイジでございます。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。なお本日は同時通訳が入るため、ライブ配信での音声は一部通訳の音声となりますので、あらかじめご了承ください。それでは指名委員長のゼイジより取締役候補者選任につきましてご説明させていただきます。ゼイジさん、お願いします。
Thank you, and thank you for,
ありがとうございます。皆様、ご出席いただきありがとうございます。今ありましたように、冒頭私の方から発言をさせていただきまして、そして株主またメディアの皆様からご質問をお受けしたいと思います。指名委員会は2021年定時株主総会以降、数多くの会合を重ね、当社取締役会の将来の構成について検討してまいりました。以前に申し上げましたように、指名委員会は2社のエグゼクティブサーチファームを採用し、このプロセスの支援を得ました。これらサーチファームのうち1社は、取締役会が考慮すべき取締役の潜在的な外部候補者を特定するため、独立レビューを行い、その資格能力を検討しました。この取締役サーチの主な目的は、取締役会議長となる社外取締役候補者を特定することでした。さらに CEO やその他経営幹部職の社内外の候補者の検討を私たちは行いました。2021年11月に発表した戦略的再編の可能性を当社が検討していた時点のことです。2社目のサーチファームは、主に会計監査のバックグラウンドを有する候補にフォーカスをするために採用されました。指名委員会は監査委員会委員として的確な候補者を数名特定をし、最終的に複数の候補の面接を行いました。当社及び当社取締役会は、当社の複数の大株主からのフィードバックを、また大株主とのやり取りに基づき、また2021年11月12日に発表した戦略的再編の決議が、2022年3月24日臨時株主総会で否決されたことを受け、取締役会は潜在的に的確な取締役候補として、株主が提案した候補を取締役として指名することを決定しました。これまで当社及び指名委員会は、潜在的な社外取締役候補について株主とのかなりのエンゲージメントを行っております。株主提案として提案された社外取締役候補が取締役によって支持されなかったこともあります。最近のエンゲージメントの目的は、株主との信頼感のレベルを向上させるためであります。また同時に、取締役会が2022年4月21日に発表したように、非公開化の提案を募集する決定を行ったことを考慮してのものです。このようなエンゲージメントの結果、複数の株主が候補者を指名委員会に対して提案を行い、指名プロセスの一環として考慮され、他の候補者と同じプロセスを通じて検討面談が行われました。当社のコーポレートガバナンスガイドラインは、取締役会の員数として11名程度としております。取締役会議長は原則として社外取締役とするとしています。過去において取締役の員数はこれを下回ったり上回ったりしており、直近では取締役の数は少ない状態となっておりました。4人の候補が定時株主総会において多数の賛成票を得ることができず、また総会の直後に1人の取締役が昨年辞任したためです。現在の6名の社外取締役は全員今年の取締役候補として、指名委員会と取締役会によって再度指名されることが承認され、取締役候補として来る定時株主総会において提案されます。独立取締役会議長職については、指名委員会は2022年4月21日の非公開化について、潜在的な買い手とのエンゲージメントを追求するとの発表の後に候補者リストを絞りました。 その他の戦略的な選択肢を検討するとの発表の後に候補者リストを絞りました。指名委員会は取締役議長の的確な候補者のショートリストにフォーカスをし、他の検討要素もさることながら、今後何ヶ月かの非公開化の可能性についての議論の重要性を鑑み、取締役議長としてかなりの時間を割く必要があることを考慮しました。渡辺明宏氏は指名委員会、そして取締役会によって取締役議長の候補者として最善の候補として承認されました。氏は現在有力なグローバル M&A アドバイザリー会社の日本法人フーリハンローキ株式会社の会長であられます。複数の地域や規制環境をまたがって実行されることになる極めて複雑な取引の実行を伴うことになると思われる選択肢を含む戦略的な選択肢を評価する上で、取締役会に貴重な経験と専門知識を提供なさるでしょう。
監査委員会についての役割については、指名委員会および取締役会は候補者の詳細の検討、東芝を起用したサーチ会社からのフィードバック、指名委員会メンバーによる面談の結果、望月美京氏、宇沢歩氏を独立取締役候補者として承認することにしました。両氏は豊富な経験を有しており、監査委員会及び取締役会の活動に貢献していただけるものと考えております。これらの候補者に加え、東芝の取締役会は株主との信頼関係や信頼関係の再構築や関係強化のために大株主から推薦された候補者についても検討するよう指名委員会に要請しました。過去には指名委員会に対して推薦された独立な候補者が却下されたこともあります。また東芝の取締役会が反対意見を表明した候補者を含む株主提案が提案されたこともあります。2022年3月24日に開催された臨時株主総会において、東芝が提案した戦略的再編計画案が否決された後、指名委員会及び取締役会は当社の株主にて業務執行の役割についている今井英二郎氏とナビル・バンジー氏の2人を取締役候補者として指名することを承認しました。両氏は東芝に関する豊富な知見を有していることから、戦略的選択肢の検討が透明かつ最適に行われ、そして潜在的なトランザクションがすべてのステークホルダーの視点から検討されていることを担保することに貢献していただけると考えております。渡辺明宏氏、今井英二郎氏およびナビル・バンジー氏の指名を考慮する過程において、指名委員会は東芝が戦略的選択肢を検討していることに鑑み、グローバルなベストプラクティス、最高水準のコーポレートガバナンスおよび公正性を担保するために、国際的および日本の大手法律事務所を起用し、コーポレートガバナンスに関する検討の詳細なレビューを行いました。なお、東芝はこれらの候補者との間で特に独立性、守秘義務、潜在的利益相反などについて規定する契約を締結しております。また指名委員会は経営陣2人を取締役候補として提案し、取締役会はそれを承認しました。島田太郎氏と柳瀬五郎氏は東芝の CEO、COO に最近就任されました。指名委員会と取締役会は日々の経営をリードし、東芝が非常上他の選択肢を検討するにあたって、2人が取締役会の重要なメンバーになるものと考えております。指名委員会および取締役会は東芝の新たな取締役候補として指名された皆様に謝意を表したいと思います。また砂川氏、畑沢氏には長年にわたる多大なご尽力に対し感謝を申し上げたいというふうに思っております。ありがとうございます。それではその質問があれば回答させていただきたいと思います。
当社からのご説明は以上でございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。これより5時20分まで皆様からのご質問をお受けいたします。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。シャープではなく米印となりますので、お間違いのないようお願いいたします。司会より会社名とお名前を呼ばれましたら、マイクをオンにしてご質問をお願いいたします。またご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。なお質問につきましては、お一人様1回につき2問までとさせていただきます。なおご質問中はウェブサイトからのライブ配信のご視聴は停止していただきますようお願いします。ご質問者のマイクからライブ配信の音が入り込みますと、音声が二重に聞こえることがございます。また ご発言していない際は、キーボードを操作する音など、不要な音が入り込むことを避けるために、マイクを一時的にミュート状態にしていただくことをお勧めいたします。それでは最初に日本語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。ご質問のある方は、電話機の米印の後に数字の1を押してください。それでは日本経済新聞の矢尾様、お願いします。
日本経済新聞の矢尾です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
すいません。質問させてください。よろしくお願いします。まず1点目が、取締役候補者の構成のバランスについてお尋ねさせてください。今回、株主から2人受け入れるっていうことになりました。従来から株主からの推薦の方もいます。そういう株主、特定の株主からの推薦の人が多いですけど、非公開化の検討を現在進めている中で、特定の株主の利益追求につながっていきませんでしょうか。こちらの点についてまず教えてください。
じゃあ、デイさん、お願いします。
The nomination committee has
指名委員会は取締役会の多様性についてかなり時間をかけて議論をいたしました。これはこれまでの過去と変わりません。私が指名委員会の委員ではなかった頃とは変わりません。そして私も自分自身候補であったことがあり、私のケースの場合には私の指名は株主の提案によるものではなく、友人によるものであります。そして前提条件として仮定なさっているその質問の仮定の設定の仕方は正しくないと思います。毎年取締役会の多様性については指名委員会取締役会において時間をかけて議論をしておりまして、そして適切なスキルセットを持ったものが取締役会メンバーとなるように議論をしており、今年も同じように進めております。特に議論でフォーカスをいたしましたのは、臨時株主総会の後で議論でフォーカスをしましたのは、株主の代表をがあるということで、これは後から考えると戦略的な見直しの早い段階で行うべきであったかもしれません。議論で重要であるということを考えまして、現在この当社が戦略的な選択肢、そして潜在的な非公開化の提案について検討するということの重要性に鑑みまして、13人の取締役会のメンバーのうち2人が直接株主を代表する立場であるということを決定いたしました。
矢尾さん、他に質問ございますでしょうか。
いいですか。多様性があるっていうことですよね。事業経験者が少ないように映るんですけど、事業経営 の経験者が少ないように感じるんですけど、その点についてはいかがですか。
デイさん、お願いします。
で今取締役会においての、今後数ヶ月で最も重要なその議論は、この戦略的選択肢および非常上階のプロセスになります。なのでこれらの要求についてその専門知識を持っている、また渡辺氏はその独立取締役会その議長でありますが、日本でもビジネスを経営した経験がありますし、また戦略的、また MA のその経験なども持っていらっしゃいます。なので私は先ほど申し上げましたように、取締役会においては適切なその多様性を担保することができており、この点についてはかなりその詳細な議論を行いました。
わかりました。じゃあ 2点目いってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
2点目なんですけど、今回戦略委員会で、議論を主導されていたゼージさんとプロフさんの再任を図ることになっています。戦略委員会 の立てた分割案が臨時株主総会否決されましたけど、でその過程で戦略委員会は非上場化、株式公開化検討した上で見送ってました。今回 非公開化の検討を進めることになっていると思いますが、なぜそのゼジさんとブロフさんのような戦略位を主導された方が残るんでしょうか。その否決されたことについての責任についてはどのように考えられているでしょうか。
ゼジさんお願いします。
不正確さがご質問にあると思いますので、明確にするために申し上げますと、私は戦略委員会の運営には当たっておりませんで、参加者の一人であった。そして幅広く取締役会のメンバーが戦略委員会のレビューのプロセスでは参加をしておりまして、徹底的なレビューを行ったものの一つである、そういった作業であったというふうに考えております。そして非常に徹底的に堅牢な形でレビューを行ったということを株主が見ることができるのであれば満足したであろうと思われる徹底的なプロセスでありました。残念ながら会社からのリークが先立ってありまして、非公開化のプロセスについてあらかじめ株主が見解を形成をすることになり、プロセスについての全体的な情報を得る前に見解が形成されてしまうということがありました。そして何度もフィードバックがあり、前回の記者会見の際にもそうですけれども、それらフィードバックを受けまして、 CEO それから COO を任命をし、株主から表明がありました否決の際に表明をされた考え方、臨時株主総会の際に表明されたことについても検討をしたものであります。これは経営陣に対する信頼の欠如、それから実行について時間がかかるということ、これらの組み合わせによってそれが本当の問題とみなされて否決をされたというふうに理解をしております。それは株主からの徹底的なフィードバックを得た上でそのような理解に至っております。
今までの責任についてはどう捉えていらっしゃいますか。
ぜひお願いします。
我々は当時 その懸念、その経営陣に対する信頼というものに対して対応しようというところにフォーカスされているわけです。なので数ヶ月前、その結果としてその経営陣の交代というものがあったわけです。で、取締役会としましてはかなりその積極的に株主からのフィードバックに対応し、彼らの懸念に対し対応を行ったわけです。
社外取締役としての責任はどう捉えたりしますか。執行ではなく。
ぜひお願いします。
で、先ほど申し上げましたが、で、その回答に対して答えになっていないと思われるのかもしれませんが、同じ質問をしても同じ回答になります。戦略検討プロセスにおいては取締役の多くが関与しておりましたし、また経営陣の方からも多くの参加がありました。で、かなりその広い範囲で線の検討を行い、そしてかなりこれはそのしっかりと文書に残されております。で、この過程から出てきた問題はやはり計画の実施についての信頼、それからそれを実施にかかるその時間、そこが問題であったということで、取締役会そのものが問題でなかったというふうに考えております。もう少しその具体的に申し上げると、この2つの問題についてはその後対応されております。で、経営その人の入れ替えがありましたし、またその戦略的選択肢を検討するということで、よりその迅速化させた対応をする。で、その詳細についてはまた今後の株主総会においてまた情報を提供することができるというふうに思っております。なので、実際に問題もしくは課題として挙げられた例について、取締役会は責任を持った行動を取ったというふうに考えております。
わかりました。
ありがとうございました。先ほどですね、日本語の通訳の方の中で 分割案に関して会社からのリークがあったというようなことがありましたけれども、本件は会社からのリークではございませんので、補足させていただきます。それでまして、ブルンバーグの古川様、お願いします。
はい、ブルンバーグの古川です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、すみません、矢尾さんとの質問とも重複するんですが、大事なことなので、ちょっと改めて伺いたいのが、取締役の人選を見て、デイジさん、戦略的な選択肢ともおっしゃっていたんですが、やはり戦略的な選択肢というよりは、非公開化を進めていく意思表明などだと私は受け止めたんですが、そういう狙いがあるのかないのか、そこを教えてください。あと、せっかくの機会なので伺いたいんですが、デイジさんが3月の臨時株主総会で会社側が反対していた株主提案に賛成をツイッター上で表明されましたが、あれはなぜツイッターで公表したんでしょうか。あれは誰のためだったんでしょうか。株主のためか、それとも自分のためでしょうか。
デイジさん、お願いします。
いただきました戦略的選択肢の検討に関わるご質問につきましては、ダイバーシティのある取締役会となりまして、能力のある取締役会となりまして、これから議論を行っていくことができるというふうに考えております。また執行部のメンバーもこのプロセスに関わっていくことになり、適切な13人の候補が候補として選ばれており、戦略的な選択肢の検討に関わっていくことになると思っております。また臨時株主総会の頃に私が行いましたコメントというのは単純な事実から始まっております。簡単なチャンスとして捉えることができたはずである、大株主の一つと経営陣との間のインタラクションを行う簡単なチャンスはあったはずであり、それができておれば、その臨時株主総会におけるこのような提案の必要性はなかったであろうし、あるいは臨時株主総会そもそもも必要ではなかった可能性があるということです。ご参加の多くの方々は実際にはお読みになっていないのではないかというふうに思いますけれども、私のコメントのメインポイントは、決議の内容のすべてについて合意をするということではなく、決議のスコープの中で作業を行っていき、そして合理的な結果を得ることができる可能性があったのではないかというものを指摘するものであります。そしてその後、取締役会では一貫性のある形で、私が申し上げた内容と全く同じとは言わないまでも、コメントと同じような方向を追求していくということが取締役会で全会一致で決定をされました。そういった議論を臨時株主総会の前に行っていたのであれば、臨時株主総会がそもそも必要ではなかったかもしれない。しかし時間がなくなってしまったということです。それは執行部株主との間のやり取りが十分ではなかったためです。
ありがとうございました。それでは続きまして、テレビ東京の安倍様、お願いします。
はい、テレビ東京の安倍です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
あ、はい、2点ございます。まず取締役候補の選についてですけれども、今回そのファラロンとエリオットからそれぞれ1名ずつ候補として選任されました。この2名についてはデイジさんが強く推薦したというふうに聞いておりまして、一部の慎重論、反対論もあったにもかかわらず、デイジさんが強く推薦したと聞いておりまして、その理由についてお尋ねしたいと思います。そもそもデイジさんはそのファラロン出身ということでもあって、今回そのファラロンの方がまた一人追加されると、他の株主との公平性というような観点から、少し偏りが出るんじゃないかなという意見もあると思います。改めて、推薦する理由について、問題ないのか教えてください。
デイジさん、お願いします。
で、その明確にしたいんですが、 その締め委員会および取締役会としては、まず株主から潜在的な候補者についてフィードバックをいただきました。でいくつかの株主に特に意見を伺いました。まあ、過去にで、まあ、推薦候補者を推薦した株主ですとか、もしくはその株主提案を出したところですとか、まあ、皆さんお分かりだと思いますけれども、我々はかなりその複雑な関係、もしくはその対立というものがこの数年間あったわけです。その結果、関係というものが非生産的になり、その信頼の欠如というところに至ってしまいました。私はそれを、まあ、解決させたいということだったわけです。なのでファラロン、それからエリオットからということで、まあ、候補者を選んだわけではなく、ただその株主の方から推薦された方々の中で、この役に的確であると、最も的確であると考えられた方々がこの2人だったわけです。でかなりそのプロセスとしてはしっかりものを経た上で、また株主からのそのフィードバックを得てこの判断に至ったわけです。なので、まあ、特にこの2人に初めからフォーカスしていたということではなく、実際に検討された中で最も的確な方がこの2人であったと。でまた株主からの代表者を入れることがいいという判断の結果となります。で私はそのファラロンとで働いていたことはあるかもしれませんが、今全くその財務的なつながりはありません。でこれはもともとその独立性のレビューというものを数年前、私が推薦された時に、その調査というものがしっかり行われております。で今井さんも、まあ、的確なその極めて的確なその候補者と思いますが、ただ株主に対して不公平であるという意見は正しくないと思います。実際13の候補者のうち2人がその株主が推薦された候補者であると。でその理由については、私がその冒頭に申し上げた宣言の中にそのしっかりと反映されていたと思います。
安倍さん、もう一問ございますでしょうか。
はい、はい、もう一問ございます。先ほどの方の質問に関連しますが、3月の、臨時株総会をめぐるレディさん の、まあ、意見表明についてです。まあ、改めてその確認したいんですけれども、株主提案については会社側は、反対という立場を明確にしていました。レディさんはその会社側の立場であられるわけで、その会社側の立場に反する形で株主の意見に、まあ、賛成する、まあ、意思を表明されたという、この点において、まあ、やはりその、株主の立場なのか、それとも会社側の立場なのか、この役割がその混乱しているような見え方をしてしまっていると思います。これも株主の立場であれば、まあ、取締役という、まあ、座を離れて、やる選択肢もあると思うんですけれども、まあ、改めてそのご自身 の、 その責任ですね、について、教えてください。
レイジさん、お願いします。
まず最初に申し上げたいのは、コメントをお聞きしていると、明確であるというふうに私に思えるのは、私が実際に、出しました3月のコメントをお読みになっていないということが明確ではないかと思いますので、まずスタートとして私が、出しましたコメントをお読みいただきたいというふうに思います。それによって、明確化する上で助けになるのではないかと思っております。いくつかのポイントをこのコメントの中で提起をしておりまして、先ほども申し上げたばかりでありますけれども、 で、先ほどのご質問に対する私の回答もお聞きいただいていたのであればと思います。同じご質問に複数回回答をしますのは言い方を変えても煩雑なものになりますので、しかしこれは大株主の1社とのエンゲージメントのチャンスが臨時株主総会の前にあったのではないか、しかし執行部としてはそのチャンスを活用しなかった、もしそうしていたのであれば臨時株主総会を行うことは必要ではなかったかもしれないということ、これを公にもコメントをしておりますけれども、徹底的に取締役会で議論をしました際にこれは臨時株主総会の前にも後にも私はこのように申し上げており、具体的にこれら提案内容すべてのポイントについて賛成をするものではないということは発言をしています。しかしこれはマネージできるものである、そしてマネージをする最善の方法は実際に行って、そして非公開化の提案についてを受けてそして検討をすることであると考えております。これは11月2021年11月の提案前からの発表の前から検討することができたと思いますが、11月時点においては十分な情報がバリュエーションについて、それからプライシングの示唆について提供をされてはおりませんでした。理論的なバリュエーションとして東芝について議論されていたことについて十分な情報が提供されておらず、メディアの中でもかなりの誤った情報が流れており、その一部は株主からの情報もあり、戦略委員会として十分な仕事をしていたにもかかわらず十分な仕事をしなかったといったような誤った情報もその中には含まれていました。またおっしゃったことの示唆としましてありましたので、つまりこういったコメントとして株主の立場でありまた会社の立場でもあるコメントではないかというご質問であったと思いますけれども、個人としての立場というのは取締役メンバーあるいはさまざまな立場を組み合わせたものよりも大きな立場であると思います。そして株主にとってはそれは理解に資するものであったというフィードバックを株主から直後いただいています。そして主に好意的にこのようなステートメントを私が出したということに対する反応をいただいています。ただそういった反応というのは皆が同じ反応をしているというわけではなく、好ましくないと考えた株主もありました。
はい、ありがとうございました。それではですね、ここで英語チャンネルの方からもご質問をお受けいたします。英語チャンネルにつきましてもご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。英語チャンネルの方につきましてご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは再び日本語チャンネルの方に戻らせていただきます。NHK の姉妹様お願いします。
はい、NHK の姉妹と申します。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、やはり再任される6人の社外取締役の方々について伺います。先ほどの質問に対する回答としてかなり理事委員長ご自身経営執行陣に対す に対するちょっと問題意識というのが情報が提供されないであるとか、そういった問題点を強く意識されているのかなというふうにちょっと感じたのですが、それであれば まさに執行側の方に問題があったときにそれをある意味監督するのが本来の社外取締役の役目なのかなというところで考えると、やはり社外取締役6名の方々に問題がなかったとは言い切れないのかなというふうにも思いました。この点 その点、それでもなおその6人の方々を再選されるというところは少しちょっと理解にくいのかなと思ったんですが、この点についてはどういうふうにお考えなんなぜ6人再任することにしたのでしょうかというところと、ちょっと同様に3月臨時株主総会の前に理事委員長が出されたそのツイッターというところも、もっとやりようがあったのではないかというふうに思いました。それこそ臨時株主総会開く必要がなかったともおっしゃっていますけれども、取締役会の中でそういうふうにご意見を述べられて方向転換をもっと早く、行うことができなかったのか、その点について問題、政治委員長のご自身の対応について問題がなかったのか、あるいはさらに再任されるとまた1年間は同じメンバーでやらないといけないわけですけれども、その点例えば同じメンバーでやれるのか、あるいはご自身で身を引くこととかも考えなかったのか、その点についてはいかがでしょうか。
政治さんお願いします。
私としては、その締め委員会としても、既存の株主、失礼、既存 の, その取締役候補者とも話しましたし、その候補者はまた再任することに関心を表明しました。これは、この1年、取締役会は、かなりいろんな議論がなされて、それらについては招集通知の中にも含まれておりますけれども、私は以前も取締役会において、いろんな会社でその任務を務めてきましたが、ただ今回の取締役会、東芝の取締役においては多大のその時間努力を費やして、このような経験は他の取締役会では経験したことがありません。これはその会議の回数ですとか内容ですとかに関しても言えます。そして取締役会とし、特にその臨時株主総会のタイミングに向けてかなりその議論がなされました。このテーマについて臨時株主総会の前でもかなり多くの議論がなされ、またこのテーマについて臨時株主総会の後でもかなりの議論がなされました。で、結果取締役会としては全員一致で、私が3月に提案した内容に合わせた形で進めていくということを決めたわけです。で、結論は取締役は同じその見解に至ったわけです。ただそこに至るまでも少し時間がかかってしまったということです。残念なことに実際にその執行の変更というものが臨時株主総会の前の段階において実施され、その結果実際にそのスケジュール、実際にその臨時株主総会 の, そのタイミングというスケジュールに対応するということでもいろんなその困難にも至ったということもありました。
はい、姫さんよろしいでしょうか。
だとしても、結果としてやはり大差で否決されたことについては、やはり取締役会、取締役会がうまく機能しなかったというふうにも見えるんですけれども、 そこは今回そういうふうに再任決めるにあたってはご判断されてないんでしょうか。
ぜひお願いします。
そのご質問については、今これは3回目お答えすることになるかと思いますけれども、会社の提案について決議が否決をされた、再編についての決議が否決をされたということについての株主のフィードバックについては、事前に取締役会も知っていたところでありまして、マイナスのフィードバックがあったということ、スピンオフ案、11月12日に提案されたスピンオフ案につきましてはマイナスなフィードバックがあった。具体的にはその時間的なスケジュールとして実行するにかかる時間、また経営陣がその計画を実行できるのかという懸念などによってマイナスなフィードバックがあったということは分かっていたことでありました。また そういった2つのフィードバックのあった分野について改善をしようとした、そして決議が否決をされたことの経過としまして、指名委員会は経営陣の変更を行い、でこれは臨時株主総会の前に行い、そして臨時株主総会の後に対策としまして、潜在的な戦略投資家とのディスカッションを始めるということに至ったわけです。これまでの発表でもご存知の通り、そのプロセスを始めており、より多くの情報をいずれ定時株主総会で株主に投票いただく前に情報をお出しできると考えています。
分かりました。あともう一問質問なんですけれども、今回退任される、取締役2名いらっしゃると思うんですけれども、特に綱川、前前社長についてなんですけれども、ちょっとこれ事実確認をしたいところもあったんですが、あるちょっと大株主のアクティビストのファンドさんから綱川氏も推薦を受けてたという話を聞いているんですが、この点事実なのか、あるい、事実じゃなかったとしても綱川氏もあるいは畑沢さんを残すという選択肢はなかったのか、その点聞かせてください。
デイさんお願いします。
今回その13人の候補者を、指名委員会が、提案し、でこれが指名委員会及び取締役会が承認しました。それが株主において招集通知でご案内する内容になります。綱川さんのについては継続的に会社においての役割を果たしていただきます。で多くの株主からのフィードバックは、この数年にわたって綱川さんは大変肯定的なフィードバックを得ております。で私個人としても綱川さんに対してはその肯定的なその印象を持っております。
肯定的なフィードバックがあったのであれば残せばいいのかとも思うんですが、ましてや8人のうち6人が退任されるのであれば、検討には上がらなかったんでしょうか。
デイさんお願いします。
本日の記者会見の目的は13人の候補について来たる定時株主総会で提案をされる候補者について発表を行うことでありまして、その候補者についてその経歴などの詳細の情報をお伝えし、またその選定に至った理由についてご説明をするためでありまして、冒頭申し上げましたようにそれ以外にも数多くの候補者が検討をされました。取締役候補者として何ヶ月にもわたって検討を続けてまいりました。それは過去にも明確に私発言してまいった通りであります。したがってこの13人に至るまで検討されました候補者の数は多く、エグゼクティブサーチファーム2社をが関わるプロセスでありましたし、また投資家からのフィードバックを得るということも行っています。何十人の候補を検討したのか、そのリストを上げることはいたしませんけれども、その検討を経て現在に至っているわけです。そして指名委員会、それから取締役会ともに承認をした13人の候補に至ったということであります。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして朝日新聞の村上様お願いします。
はい、朝日新聞の村上です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
よろしくお願いします。デイさんは今特別委員会の委員も務めていらっしゃると思いますけれども、東芝の今後の経営方針については株式の非公開化が有力な選択肢だというふうにお考えでしょうか。よろしくお願いします。
デイさんお願いします。
はい、これにこの点についての歴史というものはそのシンプル で、まあ、東芝がその過去からこの点についてはいろいろと発表しております。まあ、ここでのそのレコメンデーション、まずはそのスピンオフ計画を2021年の11月の12日に発表しました。ただこれに対してその投票を行った際、株主は否決したわけです。その否決された理由についてはもうすでに本日何度か私の方から申し上げました。したがってでこのようなその戦略的なレビューを進めるにあたって、株主が否決した計画をその再度取り上げることはもう選択肢にはなかったわけです。なのでそれを積極的に検討しているわけではありません。この戦略的のレビュープロセスにおいてはこれはもうすでに会社の方から発表していることであります。
中見さんよろしいでしょうか。
すいません、朝日新聞の村上です。そうすると、この会社分割という選択肢はもうなくなったわけですけれども、残る選択肢の中で、株式の非公開化が一番有力というふうにお考えでしょうか。
ぜひお願いします。
申し上げられるのは過去戦略委員会は徹底的な議論を行いまして、潜在的な非公開化の候補との議論もそのプロセスの一環として昨年行っておりまして、これは文書化されておりますし、また2021年11月の発表の中でも含まれている通りです。でそういった議論を再開をしているということでありますけれども、その結果としてあり得ること、最もあり得ることは何かということについては、現在そのプロセスが行われているところでありまして、そしてこういった議論の進捗については定時株主総会の前に情報を提供をする予定であります。でそれが今の時点で何を意味するのかということについては、情報を今の時点では提供すること提供するものではございません。情報が提供できる時点においてご報告をいたします。現時点ではご報告できることはありません。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、ロイター通信の山崎様お願いします。
ロイターの山崎です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
お伺いしたいことはなんかほとんど出てしまったので、ちょっと広い質問なんですけれども、株主を取締役会に入れるっていうのは、日本の大手企業ではまだかなり珍しいし、一般的には反発も大きいのではないかと思うんですけれども、今後ボード 3.0 っていうのが今後日本で受け入れられていくと思われますでしょうか。
ぜひお願いします。
そうですね、まあ株主がその推薦された方がいわゆる取締役に就任したケースというものは過去にもありますし、日本においてもあると思います。場合によってはその株主がそのリードをしているその会社などもあります。まあ、他の日本の企業がどういう選択肢を将来的に選んでいくのかということについては、私がそのコメントを申し上げる立場にありません。東芝以外日本の企業の取締役についているわけではありませんので、しかし東芝の現在の特定のその状況においては、これが東芝にとって一番最適の方向性であるというふうに判断したわけです。他の日本の企業がこれのような形態に関心を持つかどうかということは、今回参加している皆さんが今後知っていくことになるのではないかと思いますが、私としましてはどうなるかということについては分かりませんとしか申し上げられません。
分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、読売新聞の市原様お願いします。
聞こえますでしょうか。読売新聞の市原と申します。
はい、聞こえております。
よろしくお願いいたします。ゼイジさん、冒頭の方の質問で、分割案の に際して会社側からリークがあったという話をされた後に、その後広報の方からそれは事実でありませんという話がありましたが、まあ、こういった形でこうあの一定の緊張関係は取締役会と経営陣の間に必要だと思うんですけれども、何かこうコミュニケーションが足りていないんじゃないかですとか、何かミスがあるんじゃないかと感じるところが多々あります。今回のボードのメンバーでこういった点、こう今後東芝にとって大事なタイミングになってきますけれども、それをどういうふうに改善していきたいというふうにお考えでしょうか。お願いいたします。
誠一さん、お願いします。
So I was corrected on, I think
訂正がありましたけれども、少なくとも私としてはそのリークの元がどこであるのかということは分かりません。ただ取締役会で複数議論されましたように、家族情報が漏れるということがあり、会社であるいは取締役会で議論されていたことが漏れるということがあり、それは一般的に会社にとっては役に立たないものであると、会社にとって資さないものであるというふうに感じていますし、取締役のメンバーの多くもこのような情報の漏れについては会社に資するものではないと感じています。また取締役の緊張関係につきましては、取締役としてきちんと機能している取締役がある、そしてその性質として非常に独立であるという取締役があり、それはどのような企業もそれを目指すべきであると思いますけれども、そういった取締役があって良い議論がなされているという恵まれた状況にありまして、それはどんな株主も望むべきものであると思います。非常に大きな改善が見られたというふうに感じています、私が関わるようになりましてからもです。そしてこれはとてもポジティブな面であるというふうに東芝について現在捉えているところです。
千原さん、もう一つございますでしょうか。
もう一つお願いします。2020年にも株主側からアクティビストの方で取締役の方が候補になって、それは株主総会で否決された例がありました。今回もう同じような状況でアクティビストファンドの方が候補になっておりますけれども、2020年の際と今ではどう状況が変わっているというふうに考えでしょうか。
ぜひお願いします。
かなり、まあ、そのプロセスについてその背景情報をまあ説明したと思います。ここに至るまでのそのプロセスについてです。これはその株主様と その信頼を再構築するということに焦点を置いております。で、取締役会としましても何度もその発表しておりますけれども、我々の目的の一つとして重要なものは株主と その関係を再構築するというところにあります。で、実際に東芝の3月 その臨時株主総会における提案が否決されたのは、やはりその実行エクスキューションのところについている信頼が欠如していたというところがあると思います。なので株主との間、この信頼関係を再構築したいと思っております。今回のステップはそのためにおいてすごく重要なその試みだと思います。で、まあ、今後その会社としてこの数ヶ月議論する内容というものは大変大きな内容になってきます。で、過去を振り返ってみると、株主とそれからまあ多くのその候補者が過去も検討されました。で、明確なのは、でその個々 その状況というものがいろいろとあったと思いますけれども、結果としてその信頼の再構築にはつながらなかったわけです。で、今回の新しいで拡大された取締役会において、また13人のうちの2人の候補者については、まあ、我々 その大株主と直接な関係を持っている方をその取締役に入れるということも兼ねて、まあ、そのような試みに向かって進んでいこうと考えているわけです。
はい、ありがとうございます。もう一点お願いします。今回ファンドの関係の方が2人候補に入ってますけれども、これは指名委員会の全員一致なんでしょうか。
ぜひお願いします。
So we have, so as I've
先ほど申し上げましたようにディスカッションのプロセスというものがあり、徹底的なディスカッションのプロセスを経ました。堅牢なプロセスを経ており、冒頭の発言で申し上げたように、また複数の法律事務所からの法律専門家弁護士が6名7名関わり、このプロセスを経て、そして最終点に至って、これは株主、そして株主の最善の理解にかなうものであると考えておりますし、このプロセスを経ることによって私たちが期待しているのは、これまで欠如をしていた、数年間欠如をしていた東芝に対する信頼の回復です。
ありがとうございます。最後に、
すいません、お一人様2問までということを一旦切らせていただきます。申し訳ございません。それではですね、今3名の方を手を挙げていただいておりまして、この3名の方をお受けして、今回の会見を終わりとさせていただきたいと思います。順番に東洋経済の高橋様、日本経済新聞の広井様、東洋経済の尾形様からお受けしたいと思います。では東洋経済の高橋様お願いします。
もしもし。
はい、聞こえております。
お世話になります。お世話になります。東洋経済の高橋です。ごめんなさい、最初の質問じゃなくて確認なんですけれども、途中で原さんがおっしゃった訂正なんですが、これは誤訳ではなくて税理士さんの認識違いということでよかったんですよね。
ですね、ちょっと通訳の方の確認は後ほどしますけれども、税理士を含めて、会社からリークがあったということを言及したかったわけではございませんので、リークの元というのは当然わからないわけではございますけれども、会社が意図して流したものではないということで補足をさせていただいた次第でございます。
わかりました。ちょっとまた後で確認させていただくかもしれません。はい、では質問させていただきます。
よろしいでしょうか。会社に関する情報がメディアに流れていたと。でそれはその東芝としてその具体的に提供したものではなかった。それが申し上げたかった点であって、これは会社のためにならなかったということを申し上げたかったわけです。
わかりました。では質問させていただきます。先ほどその税理士さんが、新しい取締役の中にもそのファラロンの方がいらっしゃる件について、税理士さんご自身はその、金銭的な関係がファラロンとはないみたいなことをおっしゃっていましたけれども、非常勤の顧問であることは今も続いていると思うんですけれども、税理士さんがその、ファラロンのとは全く関係がないとは言えないのではないかと思うんですが、この点はどのように考えたらいいんでしょうか。2人ファラロンから2人利害関係者が取締役に入るのはやはり偏りがあると思うんですが、
テイさんお願いします。
そのご質問についてお答えするのは2回目となりますけれども、最初にお答えしたときにお聞きになっておられなかったかもしれませんけれども、ということでご質問なさっているのかもしれませんが、私のファラロンとの関係は全く東芝に関わるものは全くないものでありまして、それについては指名委員会が、私が候補でありましたときに指名委員会によって、それから取締役会によって徹底的に検討をされたものであります。そして公平さから申し上げまして、質問として不公平なものでありミスリーディングなご質問であるというふうに考えています。13人の候補のうち2人が株主を代表するという形であり、非常に独立性の高い、また多様性のある取締役候補となっています。したがってこの指名のプロセスについては明確に規定されました根拠に基づいて、そして株主との信頼を向上させるためにということを考えて指名を行った結果であります。
わかりました。2点目です。執行役の、島田さんと柳瀬さんがそれぞれ社長と副社長に指名された際に、暫定であり、業務の執行具合を見てから、正式決めて、定時株主総会で提案されるというようなお話だったと思います。この間の働きについて、 暫定ではなく、東芝の執行を担うにはこの2人が、適切であるというような判断が指名委員会でなされたというふうに理解すればよろしいでしょうか。この、数ヶ月間の2人の働きに対する評価をお願いします。
デイさんお願いします。
現時点においては発表した内容で、これらの役割にその就任なさったとき、その指名され就任されたときに、開票した情報は、状況は今も変わっておりません。市民会取締役会としてもそのモニターしており、将来この点について発表する内容があれば、その段階において発表することになりますが、現時点では状況は変わっておりません。
この数ヶ月の働きについては評価できるというふうにお考えでしょうか。
ぜひお願いします。
評価のプロセス、経営陣の評価のプロセスというのは継続的なものであります。したがって、そのご質問に今の時点でお答えしてコメントをするということは、この時点においては不適切なものになると思います。私たちとしては指名委員会として、それから取締役会として、この2人を取締役候補として任命をすることの推奨をするという措置を取っているところでありまして、もしそのパフォーマンスに不満があったとすれば、そういうことはしなかったのではないかと思いますので、そのことを付け加えて、さらに明確になるようにと思って付け加えて申し上げました。
わかりました。ではパフォーマンスに不満は今のところないというふうに、理解しております。ありがとうございます。
ありがとうございました。それは日本経済新聞の広井様お願いします。
はい、はい、お二人を指名しましたので、取締役候補者と指名しましたので、その事実だけで十分意図が伝わるのではないかというふうに思います。
はい、では広井さんお願いします。
日本経済新聞の広井と申します。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
じゃあ大きく2点お願いいたします。1点目なんですが、先ほど読売さんの質問に対して明確に答えていただいてなかったように思うので、改めて質問させてください。指名委員会で、意見が割れたのでしょうか。全会一致で今回の候補者は決まったのでしょうか。でまずイエスかノーかで答えていただいた上で、全会一致でなかった場合はどのような意見があったのか教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ次お願いします。
私の答えが明確ではなかったのかもしれませんし、冒頭の発言で申し上げた内容、それから何回にもわたってお答えをした内容が明確ではなかったのかもしれませんけれども、このプロセスにおいて提案されました候補者というのは指名委員会において承認をされ、そしてその後取締役会で承認をされたということで、それがお答えです。明確であることを願っています。
すみません、その承認されるときに、投票になると思うんですけれども、その投票承認の時点で参加者は全員全会一致で決めたのかどうかというのを伺いたいのですが、よろしくお願いいたします。
提示お願いします。
今回答を申し上げました。また同じことを繰り返すことはできます。持つ必要であればもう4回目になるかもしれませんが、で先ほど申し上げましたが、で他に検討されたその候補者、指名委員会としてその検討した候補者はいましたが、取締役会指名委員会としての役割は、すべての議論 の, その詳細についてその分析するということではなく、知っていただく必要があることは、議論はかなりその包括的なその議論であって、いろんなその見解が示され、そして最終的な結果というものが本日皆様に発表している内容で、その説明とともに本日発表している内容となります。
ということは、この13人は最終的に全会一致で決めたというふうに理解してよろしいのでしょうか。最終的にです。
ぜひお願いします。
どうも私が回答申し上げた内容についてお聞きになることができなかったのではないかというふうに思われます。詳しくご説明いたしましたけれども、どのようなプロセスを経たのかということについて、もしそのご質問について再度説明をということであれば喜んでご説明申し上げますけれども、もしかすると何度かお答えをしたのを聞き落としておられるのかもしれません。
わかりました。じゃあ2点目の方に移らさせていただきます。今回 の候補者で株主の推薦が2名の今井さん とナビールさんは株主に所属している方なんですけれども、この2人以外に株主から推薦された候補者はおられますでしょうか。
ぜひお願いします。
We actively...我々としましてはかなり多くの その株主様とお話しし、そしてフィードバックをいただきました候補者について。でいくつかのアイディアというものがそのやり取りの中で表明されました。署名にてその表明された意見もありましたし、口頭にてその表明された意見もありました。で経たプロセスはその指名委員会が、その過去を経たプロセスと全く同じであります。なので、今回のプロセスにおいて、特にこの異なった点はなかったと思います。異なった点があったとすれば、プロセスにおいてやはりその株主との信頼を再構築するという、そこが特に重視され、それに基づいて積極的にで株主などと対応し、この点についてその具体的な見解を持っておりましたので、こういったところとも実際に対話し、その結果2人その極めてその的確な候補者を見つけることができ、で東芝のステークホルダーを代表し、そして彼らの取締役として就任しましたら、彼らの受託者義務を果たすことができるようなその優秀な方々を選ぶことができたというふうに思っております。
それ質問に答えていただけてないような気がするんですけど、この2人を除いた11人のうちに株主から推薦された候補者はいますでしょうかという質問なんですけれども、よろしくお願いいたします。
ぜひお願いします。
そのご質問には今お答えしたように思いますので、なぜもう一度ご質問なさるのかが分かりません。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
すみません。それでは最後にですね、東洋経済の尾形様お願いします。
もしもし、東洋経済の尾形と申します。聞こえますか。
はい、聞こえております。
あ、はい、取締役議長について質問です。まず一つ目がですね、現在の東芝においてですね、東芝の取締役議長として求められる役割は一体何にあるのでしょうか。一般的には取締役会にこう議論を活発化させることなどがあると思うんですけども、今の状況を踏まえてですね、今の東芝の状況を踏まえた上で、少しと特別な役割があるのではないかと思っての質問です。
ぜひお願いします。
特別な役割として、このプロセスにおいて議論したものはありません。渡辺さんの仕事は独立取締役議長としてのものであって、その責任というのはどの企業においても、またどういった独立取締役議長においても同じものでありまして、渡辺さんの役割として特段異なったものはなく、取締役会を率いていただき、そして東芝の課題について、取締役会にとって重要なものについて率いていただくという役割です。
はい、渡辺さんというと、ファンド側のこう意見もよくご存知だったり、理解もあるお方であるのかなと思っています。またあと M&A に関連する知見もかなりお持ちの方だと思います。そこら辺を この、まあ、非公開化っていうのを視野に入れてですね、やはり渡辺さんならではのこの渡辺さんであるからこう求める役割っていうのがあるのではないかと思ったのですが、そのような見方はちょっと的外れなんでしょうか。
デイさんお願いします。
渡辺さんはさまざまなその取締役会の委員会にも参加なさると思います、まあ、で戦略委員会でもしっかりです、まあ、極めてその的確なその候補者とし、まあ、渡辺さんはまあどの会社でもまあ独立、取締役会議長に就任できるような方としてのその貢献をまあ期待するに、期待する次第であります。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではですね、本日説明会をこれにて終了させていただきます。本日は急なご案内にもかかわらずご参加いただきまして誠にありがとうございました。電話会議でのご参加の方は電話のお切り忘れにご注意くださいませ。ありがとうございました。